村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
はい、村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、先生また引き続きノーベル賞の話題でお話よろしくお願いします。
はい、
まあ、前回は、村上先生ともご縁がある光彦博士、あとリタさんがノーベル賞を取られたところでお話を終えたんですが、今回は日本人、ノーベル賞を取られた日本人の方、先生、ご縁が深い方もいらっしゃるって聞いたんですが、ちょっとその辺の話よろしくお願いします。
はい、日本で最初のノーベル賞を受賞されたのは湯川秀樹先生で、はい、幸い私はちょうどその頃京大の学生だったんで、
はい、
やっぱり同じキャンパスにノーベル賞を取る学者がいるということは大変嬉しかったですけど、私は時々校内で 見かけたけども話したことはないし、大先生ですから、アメリカ人になったら行くんですね、はい言
う
て、大先生はやっぱり日本人ですから、
なかなか
でしかし直接話したのはですね、湯川先生は物理学賞ですけど、ノーベル化学賞を取られた福井健一という、
はい、
福井健一という先生が取られた、
はい、
ご存じないでしょう、
うん、
24年前ですから。で私は対談をさせてもらったんですよ、はい、先生と。でもう二十数年前の対談ですから、
はい、
完璧に忘れましたけど、
はい、
唯一今でもはっきり覚えてることがあるんですよ。この先生はね、ある大学のノーベル賞を受賞されてからある大学の学長をしられた、
はい、
で学長は入試の最高責任者ですから、
はい、
学長室におったと、
はい、
暇でしょうがないと、
はい、
で高校生と一緒にその今でいう共通一次、当時共通一次、
はい、
今センター試験、
そうですね、今センター試験だ
とやってみようというふうに考えられたんですね、
はい、
これは真面目な先生ですね、
はい、
私は絶対にやらないやったら周りの点数の戦に授業に差つけます。この人はねやっぱり真面目だからやってみた、
はい、
まあ、科学はね、できるの当たり前だからね、
はい、
ノーベル化学賞を取られたんです、
はい、
まあ、英語をやったと、
はい、
まあ、英語は案外よくできたんで、
はい、
ついでに科学をやったら平均点取れなかった、はい、本当の話なんですよ。私はこれはええこと聞いたと思ってね、そこを全部引いてね、学生たちにこれはどういうこっちゃ、ノーベル化学賞を取られた先生がお前たちが大学のためのセンター試験に合格しないということはね、ノーベル賞との受賞の能力と偏差値が必ずしも関係がないと。しかし悪気悪いほど取れるというわけではないんだけどそれはね当たり前でね、そのね偏差値秀才というのはね、答えを知ってるわけですよ、必ず答えがある、正解が、それを覚えておけば正解が出るんですよ。ノーベル賞というのは正解がないんですよ、
うん、
正解があるかないかわからないそこに踏み出す勇気とかね、そういうものはノーベル賞の授与すると違うんですよ、
はい、
だから偏差値が高いということと新しい仕事にチャレンジするということは少し違う能力、は
い、この福井健一さんもやっぱ京都大学、
そうです、
ちょっと1981年に医学生理学賞を受賞されたみたいですけども
、だからもうずっと前ですよ、
30年前。
実
際日本人で受賞された方と村上先生何人かお会いされたことあるんですか。
はい、はあ、一番長い付き合いは江崎怜央さん
ですね。そうですね、筑波大学でご一緒されたんですけど、
はい、江崎怜央の学長物語っていうのはね、もう1日ぐらい喋りますけどねなぜ江崎さんを読んだかというとね、筑波大学って新しい大学でしょ、それで、まあ、今では割に評判が良くなったんだけど、ノーベル賞学賞も出たし、当時はねあんまり評判が良くなかった、特に大学はね左翼っていうかね、左翼の支援が強くてね、
はい、
筑波大学にはね文部省の直轄大学、支配大学で自由はないって中におってしかそんなことはないと、
はい、
しかし大学がいいかどうかはね まあ、議論してもしょうがないんで、うん、実力で勝負する以外はないと、
はい、
だから筑波大からいい研究を出そうっていうのでね、やってたんですよ。で、例えば私のレニの仕事はね、あれは筑波大学をね、創立10周年というね、応援までに研究を出そうというね、私の心の、心定めがあったんです。
はい。
で、しかし、やっぱり東大や京大にいい先生が引き抜かれるんですよ。で、私も危機感を持ってね、なんで筑波大学で、いい仕事した、そう、先生、京大とか東大に引き抜くのって言って、京大の遠隔口上に文句言ったんですよ、
はい、
お酒飲んでたから。
はい、
それはね、確かに少しひどいかもしれないけどね、大学をよくするためにはね、いい教授が必要なんだ。
うん、
筑波大学をね、よその大学から引き抜きなさい。
はい、
一歩やられたわけですよ。
うん、
で、しかし、引き抜くのは大変なんでね、
はい、
そうすると学長を引き抜こうって言われたわけです。そこでジャンプするんですよ。
まずは学長から
行くと、はい。はい。しかもそれはね、非常に運が良くてね、筑波大学は、今でこそ普通なんだけど、産学共同っていうね、産業界と学会が協力しようと。そして大学の技術をね、産業界に移転しようというね、そういう会があるんですよ、はい、アメリカで、
はい。
で、僕はバイオでね、もう一人の先生はね、半導体でね、二人同じ学会に一週間ぐらいおったんですよ。
はい、
ほんで、まあ、毎晩一緒にお酒たり、その、処理しながら、筑波大学もいい先生が引き抜かれるな、
うん、
なんとかしたいなって言ったら、その人が、江崎でございます、学長のところから言ったんですよ。5月、突然ね、面白いと思ったわけ。
はい、
これは。ほんでね、しかしね、そこで晩でお酒飲んでる時は調子よかったんだけどね。
はい。
まあ、さらに言ったらね、これ偉いことなんですよ。だってアメリカに30年もいる人を、日本に呼び戻すという。
はい。
しかも、江崎さんはですね、大学の経験がないんですよ。
はい。
教授の。
はい。
しかも民間、IBM というと民間会社におられる。
うん。その当時は
当時民間会社。民間会社の研究員を、ノーベル賞を取ったって一研究員ですからね。
はい。
IBM には5人も6人も登りしとった人がいるんだから、同じ会社に引き抜くというね、だから民間から国立へというね、壁があるんですよ。
はい、
だからアメリカから日本に、これは大ごとなんですよ。これは横尾先生がビビり出してね、俺一人の願いを選んでしかも選挙があるわけですからね、
はい、
しかし僕がこの話に乗るんだったら一緒にやってもいいと。
うん、
まあ、とにかく江崎レオナに会おうっていうのでね、要件が言わずに会うんですよ。で、僕は江崎レオナをね、気に入ったらね、机の人で俺の足を蹴ってくれと。そしたら学長の足を出すからって。それなしではね、そのしないというのが約束でね、会、はい、ってます。やっぱりね、非常に私はね、好印象を受けた。
うん、
まず謙虚だということね。
うん、
それから恐怖に対して情熱がある。
うん、
で、だから、その私はね、かなり有名な偉い人を知ったんですけどね、私がこの人は本当に偉いなと思うことの条件は、威張ってないということ。威張ってないですよ。で、教育に、情熱があると。
うん、
で、第二の餌先を日本から出してくださいと。
はい、
筑波大学は一つの一大学だけど、筑波研究学園都市という、
はい、
そこに日本というか世界の稀に見るような研究集団があると。そのリーダーになってくださいっていうので、言ったんですよ。しかし苦労はそこから始まったんだ。学内が割れたんですよ。
はい、賛成派と反対。
そうそう。江崎レオナは何者だと、はい。筑波大学のことを何も知らないんじゃないかと。はい、僕らは知らないからいいんだと。生地ってたらね、しがらみがあってね、改革なんかやれないと、
はい。
ノーベル賞が何だっていう人になってね、
はい、
先生、そしたらノーベル賞取ってくださいよ。しかし選挙は非常に厳しくてね、とにかく1500人の共感で第一投票をやって、 その5人候補者を選んで、5人の中から評議員という没教授が投票して決めるんですよ。
はい。
それで新聞記者がね、僕は選挙参謀やってましたからね、
はい、
あの先生江崎レオナ勝ち目ありますかって言ったら、いや分からんって、先生負けますよって新聞記者が言うんですよ。
うん、
票をちゃんと読んだんですか、票なんて読んだことがないの、僕たち選挙が、
はいは
い、でその5人の、ね、候補者には入りますと、うん、有名人だから、この5人の候補者を評議員が決めますと、ここには入りませんよ、読んでみなさいよって、あ、それ慌てて読んだらね、60人の評議員のうち出たければいるのは10人もいないんです。
あ、
1ヶ月前にね、もう敗戦がほぼ決定したの。
あ、
それでね、もしかしこれは江崎さんに報告しなきゃダメだと思って、江崎先生、選挙は絶対勝って言ったけど情勢は非常に厳しいと言ったんですよ。
はい、
まあ、はい、分かりましたと、
はい、
江崎さんそう言うんですよ。
はい、
もう勝った負けたはね、あんまり気にせんでもいいと。で、僕たちが大学を良くしようと思ったあの情熱にはね、感謝してますって言ったんですよ。立派でしょう。選挙で落ちるかもしれない時に、まあ、担がれて脅されるわけですからね。
その中にはこう、カットする人もいるでしょ
う。そうですよ。そう言うんですよ。あんまり立派だからね、その、あれが。今は細かいなと思ってるから。まさかそう言うんですよ。そこで僕の遺伝子のスイッチがオンになったんですよ。
はい、
江崎のような音したらね、音が伝わると。伝わるって分かりますか？
分かります。
もう江崎のような音したら僕は大学を辞めると、
はい、
決心したんですよ。で、新聞記者に何とか勝つ方法ないんですかって聞いたらね、もう遅いと。もう60人の頭を変えることはできない。別にもう一つ勝つとしたらね、唯一残された方法がありますって言うんですよ。何ですかって言ったらね、一次選挙で圧勝しなさいと、江崎さん若い人に訴えて、一次選挙で圧勝するとね、ボス教授はね、これを無視できませんよと、
はい、
学内民主義を、でそういうことを言ってくる新聞社がいてね、私はええこと聞いたと思ってね、
はい、
学生を集めて、若い先生を集めて、私は気合が入ってましたから、スイッチオンになってもう私は江崎レオナをね、入れてくれってことは頼まないと、しかしお前たちよく考えてくれよと、あの没教授はね、あと5、6年だったらみんなお辞めになる先生、大学、
うん、
お前たち20年も30年もこの大学に行くかも分からない、
はい、
自分の頭で判断してくれと訴えるんですよ、
うん、
そこで無意が少し変わってきてね、
はい、
僕にまた質問するんですよ、
うん、
僕は江崎亮じゃないんだからね、江崎さんに直接手紙を書けっていうのね、特に若手教官がね、あの江崎亮の学長に押す会っていうのができてね、そこは江崎さんに手紙を送るんですよ、まあ、すぐに返事が来たわ、
はい、
しかもね、若手の道というタイトルが来たんですよ。キャッチコピーがないんだよ、江崎さん、若手に対して若手の道、で自分はヤングロードをちょっと住んでる、それは関係ないんだけどね、面白いでしょ。それで若い教官が、あの日本ではね、あんまり仕事もせんような教授が威張っててね、ということを訴えてるんですよ。江崎さんはね、私もそうだったと思うと。しかしね、江崎レオが、私のね、ノーベル賞の業績は20代後半であるって言うんですよ。世の中を変えるのは若手であると。文章が来るんですよ。で、いろいろ書いてあって、最後にね、私がもし選ばれたら学長に受託する決心をしているのは、君たち若手にかけてるって文章が来るんですよ。私の弟子がね、若手会の代表やってて、もう涙を流すんですよ、
はい。
もうね、やっぱりハートに訴える文章だったんですよ。1週間前、
はい。
それでね、よし、これは勝てるかもわからんじゃんね、
はい。
もう印刷する暇がないんです。で彼はね、喋るのはうまくない。文章ほどね、時間前。これをコピーを全部こうやってね、夜中に先生のメールボックスに入れろと。
はい、
1500人ですよ。
はい、
先生、そんなことしていいんですかって言ったら、俺が責任を持つ。ウイスキー
を、
ウイスキーを配ってんだから、配ってんじゃないんだからね。全員夜中にね、若手の会員の人がね、
はい、
メールを送っているんですよ。そしたらね、形勢が逆転するんですよ。で、江崎さん、あのね、予備選挙ではね、 その第1位なんですよ。でしかし2位と3位がね、閣内候補、
はい、
これが組んだらね逆転できたんですけど、
はい、
組めない、最後2位と3位、うん、折の折がで、本日もね各種を調整したんで、その晩のね NHK のトップニュースでしたよ、9時の。それはまあ非常に珍しいかった。でこれで大学が変わると、
はい、
筑波大学がモデル校だから筑波が変われば日本大学が変わるというね、
うん、
ものすごい勢いだったんですけどね、あんまり変わらない学長にね人事権と予算権がないんです、ほとんど。
ああそうなんですか。
人事権と予算権がない長がね改革なんかできない、
うん、
しかし雰囲気が変わりましたよ、うん、
そこが話題になりましたね。
そうそう、新しいことでしょ、
はい、ま
あ、筑波だからやれたと思うんですけど、
実際は 何年ほど学長を務められたんですか。
最初4年とあと2年で6年、
6年
やっぱり変わりましたよ、雰囲気が変わった。
なるほど。
そこでまた面白い話があってね、僕が新聞記者に聞いて江崎怜央のを負けるということを隠した時に、学生が僕のところに来てね、先生マウスの血圧が上がりだしたって言うんです。マウスの血圧、僕たちはね人の遺伝子を持ったでしょ、高血圧の、
うん、
これをマウスの受精卵に入れてね、
はい、
人の遺伝子がマウスで働くかどうか、働いたらマウスが高血圧になる。なんぼやってもね高血圧ならないんですよ。で僕はそこで選挙に入ったからね、選挙参謀ですから忙しいからね若手にね任したんですよ。それが良かったんですね。若手がね発奮したんですよ。藤野教授はもう選挙で頭いっぱいでね、何を相談するんだよ、ね俺だってやらなきゃならないって言うので、ね、
うん、
学生が先生マウスの警察が上がりだした。それを聞いて僕の警察が下がったでこれはね本当の話なんですよ、嘘みたいなマウスの警察と僕の警察が連動するわけがない。で僕にはこのしかし、ね、マウスの警察が上がったっていうニュースはね非常に僕にとってね良かったの。私が笑いに変えるわけですよ。
うん、
私の本職は選挙じゃないと、研究教育であると。これが我が研究室からね、こういう筑波高血圧が生まれたと。これ本当にねシンクロニシティって言うんですよ。意味のある偶然の位置なんで、偶然ですよ。マウスの血圧が私の血圧に連続するわけがない。で僕には意味があったんですよ。これもユングの世界です。こういう面白いね秘話があってね。出崎さんのと一緒に筑波大学に持ったし、また今出崎さんは筑波サイエンスアカデミーというね研究学園として全体の研究者の入ってるですね、そういうアカデミーの今会長なんですよ。
そうなんですか。
私が副会長をやっててまだご縁があるんですけどね、やっぱこういう人に出会ったということ、やっぱ私の人生にやっぱ非常に大きな影響を及ぼした、
はあ、本当に江崎先生に関しては話が尽きないんですが、まだまだ日本人受賞者と先生のご縁が深い方が何人かいらっしゃるんですね。
ね、殿が進さんという、はい、殿が医学生理学者、
はい、じゃあ先生続きはまた次の回でお願いしてよろしいですか。
はいはい、
また次回も引き続きよろしくお願いします。